ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。前回配信いたしましたゴールデンウィークスペシャル、稲葉編集長の MacBook Pro 特集を収録したまさにその日の夜のことでございましたが、 Apple が新型 iMac の発売を発表いたしました。こちらは全機種クワッドコアプロセッサー、コア i5 またはコア i7、これの採用によって従来よりも 1.7 倍最大で速い、そしてグラフィックチップには AMD ラデオン全機種採用、グラフィック表示が最大で3倍速い、さらに新世代インターフェースのサンダーボルト、こちらを27インチモデルの方は2機搭載ということでですね、まあ、高速ストレージですとか、ディスプレイですとか、さまざまな周辺機器につながりますと。そして内蔵されているフェイスタイムカメラは HD に対応、 HD フェイスタイムカメラですね。もうご家族お友達と HD の綺麗な画面でフェイスタイム通話が可能ということになっておりますです。はい、まあ皆さんの評判を見るにつけですね、もうウェブサイト上の最強のオールインワンというような、評価がですね、もうこれほぼ確定的ということで、まあ、iMac 登場してから、十数年経つわけでございますけれども、まあ、すっかりですね、もうこの洗練されたオールインワンデスクトップの、地位を確実なものとしているようでございます。でまた翌日にはもうアップルストア銀座でもう発売が開始されておりまして、もうすごい人だったですね。この連休中人出がですね、もう店内はこの新型 iMac を触る人でいっぱい、そして外には iPad 2の入荷を待つ人の行列でいっぱいというような状況でございまして、もうこれは、アップルさん笑い止まらんのやおまへんかというような、感じでございますけれども、まあ、そんなですね、新型 iMac を受けて、まあ、ツイッター上ではそのユーマグ会員の皆さんの会話が非常に興味深く盛り上がっておりましてですね、まあ、例えば、稲葉編集長は今まで iMacに興味を持ったこともなければ買ったこともないというようなツイートをされておりまして、また一方で、金子さんはご自宅で買った Mac は初代のボンダイブルーと2006年の、インテル iMac、 この2台だけだということで、かと思えば遠藤さんの方はですね、ボンダイブルーの初代とDV スノーと、あと大福型の G4 iMac と、あと新しいインテルコアのやつですか、まあ、結構な iMac ヘビーユーザーでいらっしゃったりとかですね、まあ、iMac をめぐってはいろいろちょっと、そのコンピューター歴が違うなという面白い Mac ユーザー像が浮かび上がってきましたです。また、この iMac にがどうしてこうなんというかですね、メインストリームのユーズにならない人がいるのかというところでは、その向きにこう非常にジレンマを感じている方もいらっしゃいました。里株さんなどはiMac はその一体型という Mac の伝統を踏襲しているのにっていうふうにおっしゃってましたですね。まあ、それに対して、稲葉編集長は、その一体型の直径は MacBook Pro じゃないかなというようなこともおっしゃってまして、 まあいろんなものの見方があるもんだなと非常に面白くタイムラインを拝見しておりました。私はですね、初代のボンダイブルーが出た時にはまあ面白いマックが出たなというふうには思ったんですけれども、その時にはすでにですねパワーブック G3 の発売が決まっておりまして、もうそっちに完全にもう目がいってたんですね。で私はやっぱりコンピューターで映像をいじりたいと思っておりましたので、そのパワーブック G3 は、PC カードアダプターでもってファイアワイヤー、要するに DV ですねのインターフェースを持つ予定であるということがこれ確定しておりましたので、そっちがもう楽しみで楽しみで、で当初 iMac 発売された時には USB しか付いてませんでしたから、おのずとその用途からは外れたという経緯がございました。まあですね、それでもやはり iMac は非常にこの、その後のパソコンの流れを作った名機でございますので、まあ、今度の新しい iMac もですね、より多くの皆さんにこう新しいパーソナルコンピューティングの世界を開いていってくれるんじゃないかなというふうに思っております。 21.5 インチと27インチ、お値段10万8800円からということで、まあ、安くなりましたね。安いというのは確かに安いです。もうこの性能に比してのコストパフォーマンスというのはもう抜群じゃないでしょうかね。はい、まあ、さて一方で、いろいろiPhone ネタのニュースあるんですけれども、ちょっと小ネタ的なところから入りますと、中国では、かの国ではすでにもう iPhone5 を売ってるぞという、気になる気になるさんでしたかね、ブログニュースの方にありましたので、ちょっとリンク貼っておきましたが、まあこの中国で売ってる iPhone5、まあ、当然のことながら本物ではないんですけれども、本物ではないっつったって、もうちょっとこうなんとかですね、 iPhone らしいっていうか、なんでこれに iPhone5 っていう名前つけて売るのというような、そういうものでございます。ちょっとこれ見ていただければですね、唖然とするというかびっくりするというかですね、はぁというようなものでございます。色は白いんですね。で、まあ似ても似つかない形をしておりまして、しかもその下の部分にですね、ホームボタンの周りに点キーが配置されておりまして、そう、点キーがすごい並びなんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 までが一直線に横に並んでいて、ホームボタンを挟んで4つずつ、その2段目に9,10,10というふうに並んでいるという非常に決体な、配置をしておりました。まあ、これはこれで面白いんですけれども、相変わらず中国、斜め上を飛ばしてくれるなというニュースでございました。さて最後にもう一つ、iPhone アプリをご紹介したいと思います。ストップモーションレコーダーというですね、ビデオの撮影アプリですが、これは文字通りストップモーション、コマ撮りが可能なアプリでございました。まあ、以前からですね、これ編集アプリのリールディレクターを出しているところが、リールモーメントというコマ撮りの可能なアプリを出していたんですけれども、こちらのストップモーションレコーダー、マニュアルモードがありまして、任意のタイミングでコマ撮りができるんですね。これはリールモーメントの方にはない機能でしたので、ちょっと私これ非常に興味惹かれております。そうやってコマ撮りした映像にさらにですね、インスタグラム風のかっこいいフィルターなんかも何種類か用意されておりまして、最大で 640×480 のコマ撮りビデオが撮れますよと。やっぱこれをですね、ちょっといろいろ組み合わせてビッディとか YouTube とか、組み合わせて使えたらいいなというふうに思っております。お値段115円、安いんですね。もうこういう機能を持ったカメラを買おうと思ったら、もうすごい値段してた頃を考えればいいことだと思います。そんなわけで5月21日、ユーマ軍第 5月の定例会、今度はアクロスホールで4時から行いますので、皆様のご参加をお待ち申し上げております。それではユーマ軍 iPhone ポッドキャスト、電車が来ちゃいましたので今すぐ乗ります。杉山がお送りいたしました。それではまた。